君の皆は
賛美は、この間も歌ったのを、あまり知らないかと思って入れたのと、もう一つは、この、文語訳の歌詞である賛美歌にしばしばこの絶えなるっていうのが出てくるわけです。もう一つ、よく以前から愛称されてきた、もうこれずっと以前からですね、戦前から愛称されてきたのが288番なんですね。それで今回それも一緒に入れてありますが、それも続いて、この絶えなるから始まっているわけです。で、そういうことで、この、イエス様の本質は絶えなるから。で、それを具体的に、この2345で表しているわけです。で、そして、もう一つのこの288番も、道しるべ、道案内をしてくださる、命の光なるイエス様。それも絶えなるということで表しています。ですからこの絶えなるという言葉の意味を知らないと、この二つの賛美歌並んでですね、絶えなるイエス様の本質を絶えなるで表しているということですから、それがわからなかったら、この賛美歌を歌ってもピンとこないと、この歌詞がですね、そういうことにもなりかねないので、こういう言葉の意味をですね、触れていただきたいと思ったわけです。で、ちょっとそれをコメント欄に、上げておきます。絶えなるっていうのはですね、言うに言われぬほど優れているとか、極めて良いとかですね、こんな風に、詩篇の妙、これは妙と読む時にもありますが、こういうことですね。で、その不思議なまでに優れている、まあ、何とも言えないほど美しい、絶えなる額の根といったところにも使う。あれは極めて、 その方面のことは上手であると。あるいはまた立派なとか、まあそういったことですね。この例で、この神の宮の内なる体なる神殿、非常に立派な、荘厳な、優れていると。まあ体なるっていうのはそういうですね、いろいろな非常に美しい、良いこと、荘厳なこと、そういう意味で使うということですね。そういう意味で、イエス様の本質と本当に素晴らしいと、荘厳な、極めて良い、万事において驚くほど優れている、何とも言えないほど良いと、まあ、そういった意味を込めて言っているということですね。そういう意味で、このイエス様を道案内、道しるべっていうのは道案内ということですが、次の場合も同じように本当に、他の表現のしがたい道案内者だと、そういう思いを込めて歌いたいと思います。この2曲目の方はですね。はい。両方、このタイということでまとめて説明し、コメントさせていただきました。はい、以上です。